はい、それでは今日のところをですね見ていきますが、初めの部分ですね、12から14の部分というのはどんな意味があってこのことを書いてあるんだろうかということが、ちょっと簡単に読んだだけではわからないと思うんですね。何も関係があんまりなさそうに見えるわけです。これはですね、少し前のところと関連づけて読む必要があるわけですね。ここで大祭司っていうのがわざわざ書かれてあります。そして14節にあるように、一人の人間が民の代わりに死ぬ方が良いと言ったのはこのカヤファだったと、わざわざ書いてある。これはどうしてなのかと。そして残りの部分にも大祭司という言葉が3回も出てきておるんですね。大祭司の知り合いであった、知り合いであったと。で、こういうような書き方、ヨハネ福音書ではさりげない書き方の中にですね、奥にその意味を隠してあるというか称えてあるわけですね。これは少し前のところを見てもらったらですね、そういう関連を付けて、あるというのがわかるわけです。しばらくも前になりますね、この大祭司が書いてあったのところ、11章ですね、11章の49、53というところですね。この時にも少しお話をしたことがあると思います。11章の49から53のところですね、190ページのところです。この大祭司は、少しあとこの53節で見たらわかりますが、彼らはイエスを殺そうと企んだと。この彼らの中にファリサイ派の人とか祭司長、最高法院を招集したここに集まる人たち、そのユダヤの国のトップにおる人たちはみんなという意味ですね。その中に大祭司ももちろん含まれていたわけです。殺そうとしている人たちだけれども、不思議なことにですね、カヤファが言ったこと、イエスは国民のために身代わりに死ぬのだっていうことをですね言ったわけです。これはカヤファはですね、全然イエスを信じるとかいう気持ちは全くなかったんです。一人の人間が民の代わりに死んだらいいんだと。これはですね、どういうことかと言いますと、48節のことを受け取るんですね、この11章の。このままにしたったらみんなが信じて、ローマが来て我々の国民も滅ぼされてしまうだろうと。滅ぼされてしまうからですね、だから一人の人間が身代わりに死んだ方でいいんだと。そういうようにですね、イエスの力が非常に大きいから、それをほっといたらローマが来て攻めてくる。我々は一緒に滅ぼされてしまうぞと。だからイエスも殺してしまえと。イエスという男と殺してしまったらですね、我々は滅びないで済むんだと。そういうような意味で言ったわけです。けれども実はそういうことの中にですね、神様はこのカヤファの言葉を通して、イエスというお方は、カヤパが言ったとは全然違った意味ですね。違った意味で、すべての人々の代わりにですね、身代わりに死ぬということをカヤパの口を通して言わせたわけです。で、カヤパとか周りの人たちは全然知らないうち、気づかないうちに、これが遥かの地までの予言となったわけですね。ここで言おうとしていることは、そういうことなんですね。 イエスを殺そうとするような人たちでも神様は使われるんだと。本人の知らない間にも神様によって使われてる。それぐらい神様はですね、敵も味方もあらゆる人間、状況を用いて神様の大きなご計画のために使われるということなんですね。そういうことを思い起こさせるために今日のところはもう一度書いてあるわけですね。もう一度今のところに帰りますと、ですね、一人の人間が民の代わりに死ぬ方が良いんだと言った。こういうふうに神様は敵対する人たちをも使われていくんだと。大きなご計画の中にですね、使われていくと。そういうことをここで言おうとしているわけです。で、このことは、いろいろなことについて当てはまることなんですね。キリストを信じるということは、単に自分だけ、例えば、友達、あの人だけ、とかそういう個人的なですね、心の平安を与えてくれるということだけでは決してないわけです。自分の心の平安があった。自分の願っていることは叶えだった。もうそれだけ、あとは思えないというのは狭くてですね、狭い狭い信仰ではいけないわけであって、神様の大きなご計画を信じると。これがですね、キリストを信じるということの大きな意味でもあるわけです。たとえ自分の願ったことが聞いてもらえなくても、それでもなお神様は大きなご計画を着々と進めておられると。一番良いご計画をです。そういうふうに信じていくということが求められているわけなんですね。自分が願っていることは聞いてもらえない。僕は神様いないんだと。そういうふうな自分だけの狭いところにですね、閉じこもったような信仰ではいけないということを聖書は繰り返し言っているわけなんです。それは一種の自分中心主義なんですね。キリストを信じるということはその自分中心から解放されることなんです。たとえ自分の願っていることは聞かれなくても、それでもなお神様のご計画は進んでいると大きな視野でいけばですね。で、そういうふうに信じていくと確かにですね、その人の願いは聞いてもらえないと思えても実はですね、もっと奥で聞いてもらっているわけですね。神様は決して悪いことはなさらないわけです。聞いてもらえないように思っても、それは神様はその人の忍耐力、あるいは悪とのですね、戦う力をつけようということでですね、あるいは苦しみを経験させようという目的があるとか、様々な目的があって、そうしてそのように聞かれないように思えるだけなんですね。そういうことですから、私たちに敵対する人とか、悪い人、覗いてください。これは誰でも祈るわけです。いろいろな生活の場面の中でですね、そういう、それは、時にはですね、一番身近な家族の中にすらですね、反対者ができてくると、そういうこともたくさんあることなんです。これは昔のようにキリストを信じたらですね、殺されるようになった。家族の誰かがキリストを信じたらですね、自分たちも殺されるんだと。もう絶対やめろというのはもう激しい調子でですね、厳しく迫ってくる。そういうことはたくさんあった。そんな厳しいことになくても、もっと小さなことでも、様々なですね、私たちの生活の中で、反対するもの、嫌な人間、嫌な出来事、困ったことがついつい起こる。これも誰でも同じだと思います。そういうことは起こるから神様いないとかいうふうに簡単に考える人も多いんですけども、私たちが神様を信じるということはですね、何がそのようにいろいろ、都合の悪いことが生じてもですね、それでもなお神様はですね、一番良いこと、私たちの思いを超えて良いことをなさっている、されているんだと。絶えずそのように信じ続けていくということなんですね。神様はこういうふうに敵であっても悪い人であっても大きな計画で使われていくんだから。そういうことですね。だから悪い人を追っても追ってもですね、それをしても神様は使ってもらえるんだと。 今はわからないけど、ある意味があって、その悪いような人も使っておられると。そういうふうに、絶えず大きな神様のご計画の中にあるということを繰り返し繰り返し思っていくというわけですね。そういう意味合いで、この大祭司のことがここでも再び書かれてあるというわけですね。それから次はペテロのことです。ペテロという人はキリストの一番の弟子だったわけです。そしてペテロのことは特に詳しく書いてあるんですね。これはこのペテロという人を通してですね、キリストに従う人はどういうふうにあるのか、どうあるべきか、どのようなことが起こるのか、そういうことを言えば代表させてペテロに表しているわけです。だからこれはペテロだけに当てはまるのでは決してないわけです。キリストを信じる人たちにみんなに当てはまることを言えば、ペテロという人を通して用いて言っているわけなんですね。で、聖書というものはこういうふうな読み方が必要なので、昔の小説というものではないわけです。人間が作った小説は我々と何の関係もないこと、面白いがために書くわけですが、聖書の登場する人物は、こういうふうに、どんなにいわば偉いような人であっても悪いような人であっても、何か私たちと関係、深い関係がある。特にキリストに従う弟子っていうと、私たちみんなに本来当てはまることなんですね。まずですね、このペテロに関しては、特別に詳しく書いてありますが、少し前、実施説を見たらですね、こういう状態を思い浮かべる必要があるわけです。剣を持ってたから、大祭司のしもべに消えかかったと言うんですね。とか、この時の状況は夜であってですね、どんな人がそこの場に集まってきたのか、私たちを思い起こす必要があるわけです。それは少し前の18章の3節を見たわけです。3節。3節にですね、一軍の兵隊たち、それから祭司長たちはファリサイ者の人々が使わした下役たちが引き連れて、武器や松明を持ってきたと。昔は電気がないからですね、よく時代劇なんかで真っ暗なのに明るいようにしていますが、本当は真っ暗なんですね。松明や灯火矢がないとダメなんです。で、それが風で吹き消されたら本当真っ暗になるわけです。敵や味方もわからないから。だから、夜の、ああいうふうなですね、坂本龍馬、なんかも襲われたけど、切り込みようか非常に危ないわけですね。そういうふうな昔のああいう旅館のですね、部屋がパタッと倒れて、消えたら真っ暗なわけです。もうめちゃくちゃに嫌わなきゃならないんですね。だから切り込む方も襲われる方も両方がですね、非常に危険なわけです。そういうことが、京都の坂本龍馬の襲われた屋敷にもそういうことが起こる。いつでもこういうことだった。ここで真っ暗だからですね、松明を燃やしながら来たわけです。兵隊たちがいっぱい来てるわけです。そういうところにですね、漁師、魚取りだった人が小さな剣を持ってやっと切りつけたところで、他の漁師は何もしてないですね。これがいっぺんにもうやり返されてしまいますよね。とてもじゃないけど、カナンは相手ではないわけです。漁師も気を抜いて切り合うような訓練も何もしてないわけです。相手は集まってきた専門の兵隊たちなんです。そのような夜の闇の危険なところで、多勢に無勢、大勢で集まった中でですね、本来だったら、当然も怖くなってですね、すぐに逃げてしまうかどうか。けれども、ここで見たらわかります。たった一人ペテロはですね、気を抜いて、それでも切りかかったと。そして、もう耳に、相手に対してですね、耳を切ろうとったって流れ切られてますから、切りかかったということですね。相手がかわして耳を、のこに当たったと。これを見てもですね、ペトロは非常な勇気を持っていたということがわかるんですね。本当にこれは死ぬぐらいの覚悟があったと。こ これは、前のところをちょっと見てもらったらですね、ペテロに関しては詳しく書いてあるんですが、13章ですね、見てもらうと、13章の36節、13章36、37、38というところです。はい、それでですね、ここに見たら分かりますが、ペテロは、ここでもペテロだけが、どこへ行くのですかって。そしたら、今は行くことができないけど、後でついてくると。今っていうのはこの時なんですね。イエスが捕らわれて殺されようとする。その時には、ついていけないと予言したんです。だペテロは、どうして今ついていけないのかと。あなたのためなら命でも捨てると。殺されても構わないというようなことをこれ言ったわけです。だから、ここの今日のところを見たら、剣を抜いてですね、大勢の兵隊たちに切りかかったというようなことを見ても、これ本気で言ったということがわかるんですね。けど、その後で、イエス様は38にあるように、命まで捨てるというのか、はっきり、これは言語でアーメンということですね。アーメンレゴヒミン。こういう重々しい、重要なことを言うときには、このアーメンレゴヒミンと言ってますが、アーメンというのは本当にって意味なんですね。本当のことを言うと、鶏が鳴くまで3回も知らないと言ってしまう、命を捨てるどころじゃないということを言われたわけです。で、ここのところで、そういうペテロの本気っていうことが、まあ、よくわかるわけです。それから、ペトロの信仰というものがですね、本当に真剣だったということは、また別のところでも書いてありますが、6章の68から69。というふうに福音書で、はっきりこの意図的にペテロについて、ついついとですね、このようにペテロの信仰の性質がよくわかるように、浮かび上がるように、ある断面ある断面をこういうふうに断面をシャッと切って表すようにですね、表しておるんですね。6章の66から69までを、ですね、6の66から69までを そこのマイクで藤原さんちょっと読んでみますか。前のスイッチを入れて、
このため弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。
69まで。
はい。あなたこそ神の聖者であると私は信じ、また知っています。
はい。こういうふうに、その時までついてきた弟子たちも多くが離れ去ってしまって、イエスを捨てたと。で、10人に、あなた方も離れていけないのかと言ったら、ペテロが率先して答えたわけです。私たちは誰のところに行こう。あなただけに従っていきますと。あなただけが永遠の命のことを持っていると。知ってる、知ってるんだと。信じてると。 そういうこともここで言ってですね、ペテロは心の奥深くで信じてもいいし知っているもん、しかも実際の行動においても命まで捨てようとすると、それほどまで、ペテロはここでも分かりますが、このヨハネ福音書の書き方を見ても分かりますが、真剣だったんだということなんですね。そしてそのようにいろいろなことについてですね、一生懸命に反応するということは、もう一つだけ見ておくと分かりますが、もう一つ今までよく読んできた方を思い出していただいたら、他にもまだペテロの性質をよく表すところがありますね。それは13章ですね。13章の6節からのところですね。ここにもペテロが出てくるわけです。これは最後の晩餐、夕食の少し前なんですね。足を洗う。ただイエス様が驚くべきことにですね、本来奴隷がするような足を洗うようですね、今でもそうですね、お客さん来て足を洗ってあげると汚れてもそんなことしないわけです。これはもう看護師さんとかですね、家族とか何かがですね、病人にはしますが、他の人のですね、足を洗うということは今でもこんなことまずしないですよね。手を洗ってっていうのはこれも言いますが、足までいうことはそれしない。だからペテロはとてもびっくりしたんです。でこの時も今していることはあなた今は分からないと、よく似てるわけですね。今はついてくることは後で分かるついてくるとか言ったりします。そしたら、そんな奴隷がするようなことはもう決してしてもらいたくないと。イエス様は神と同じ神の御子なんだから。言ったら、もし私があなたを足を洗わなかったら関係がなくなる。そしたら直ちにですね、しよう。それなら全部洗ってくださいと。イエス様と関係がなくなったら大変だと。そういう気持ちがここもよく現れているわけですね。何とかしてですね、イエス様に従ってきたい、ついていきたいという気持ちなわけです。で、しばしばこういうふうにうっかり間違ったことを言ってしまったりすることもよくあるんですけど、そのためにですね、すぐに立ち直っていこうという気持ちが、まあ、ここでよくわかるわけですね。この足を洗うっていうのは、これは心の中の汚れた罪を清めるということだったんですね。罪を清めていただかなかったらイエス様とか神様とは関係がなくなってしまうと、そういう意味合いだったわけですが、はい、それでまた元のところに帰ります。まあ、そういうことを知った上で、今日のところを、まあ、読む必要がある。聖書っていうのはそういうふうにある箇所だけではわからない、あるいは間違ってしまうというところがたくさんあるわけです。で、ある箇所、狭いところだけを読んでしますと、自分だけで間違った意味で思い込んでしまうということはよくあるんですね。そういう意味で、あちらこちらを絶えず対比しながら読むということが、まあ、正確に読むためには必要になるわけです。だここでですね、言おうとしていることは、そのような勇気もあり信仰もあった人、それでもなおですね、このように、まあ、あの弟子だろうと言った、違うと言ってしまったわけです。まずペテロはですね、切り替えが変わったけれども、その時にイエスが、剣を最に収めなさいと。そのような切りかかるというふうな方法は全く意味がないということをはっきり知らされて、それでまずペテロは非常にガクンと来てしまったわけですね。とってもたくさんあった。自分まっすぐ一直線に行ったつもりがですね、そういうことは意味がない、ダメだと。剣によっては決してできない。その通りですよね。剣の話だとすぐ殺されちまうはずです。そしてですね、非常にこの衰えてしまった。イエス様を守ることもできない。むざむざと捕まえられてしまった。自分を剣を持ってやろうと思って命を捨てると、命も捨てられなかった。 もう心の中はですね、ペテロの心の中は一体どうだろうかと。そういうことを少しでも、まあ、映画の場面、あるいは自分が劇をするときとかですね、またどのような気持ちになるだろうかと。そういうことを思い浮かべながら、少しでもその時の人々の状況とかを思い浮かべながら読むということが、まあ、聖書を読むということでもあるわけです。そういう状況の何も関係ないし、字だけ追っていたので本当にわからないことです。そのペテロの気持ちっていうのは非常な混乱に陥ったんですね。こんなことになるとは決して思っても見なかったです。こんなにむざむざと救い主で神の子であるはずの人、民族を解放するはずの人がですね、簡単に捕らわれてしまった。もうここで殺されちまったら全ては終わりではないかと。それでもですね、そのペテロはその動揺して混乱する心を抑えてですね、なおもイエスについていこうとしたわけですね。ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。で、このもう一人の弟子は何者かっていうのがですね、不思議なことに名前が書いてないわけですね。これは十二弟子の一人としては、これはもうヨハネしかないんではないかと思われたりしますが、はっきりわからないと思いますが、まあ伝統的なヨハネということでありますが、でイエスと一緒に大祭司の屋敷の中という、そういう奥まで入り込むことができたと。それはどうしてかというと、そのもう一人の弟子が大祭司の、知り合いだと、そういうことで中に入れてもらったと書いてありますね。そしてここでもですね、ペテロはイエス様を否認するということが起こるんですが、そういうことはイエス様の言葉が成就する、そのためにここでまた大祭司を用いられているというわけです。大祭司のつながりがなかったらペテロの中に入れない。そしてこのように3度もここに違うと言わない、言うということが起こらなかったわけです。さまざまなことがですね、このように大祭司のように全くイエスを殺そうとするような人たちも再びここで用いられてという意味で、大祭司がこういうの出てくるんですね、別の意味でも。で、その女中というですね、そういう下っ端の人、さっきは兵士で剣を持ってる人にも切りかかったはずの人が、大祭司の女中という一番この役職も低いような人に、あんたあの弟子だろうと言われて、お前は違うと。三度も否認することは決してないと思っておったのに、そういう力も何も入らず女の人にて、思わず、いや、弟子ではないと言ってしまうと。このことはですね、あ、ペテロはこんな人だったのかと。思うだけでは決して良くないことで、実はこれはですね、みんな人間こういうふうに、イエスの弟子であったはずの人が違うというのことをしてしまったり、言ってしまうことがいっぱいあるわけです。イエスの弟子というならですね、いつも真実を言うのが、あるいは行動するのが、愛を持ってするのが、これはイエスの弟子です。どれほどこれができるのかと、ということになる。いつも誰にでも深い愛を持ってですね、いい語り、祈りながら付き合う。それがイエスの弟子だとすれば、あの人嫌いだとかですね、あの人けしからん人だとか、そういう思うだけではイエスの弟子ではないと言ってるわけです。そういうふうに、この聖書の記事を、自分と関係のない物語のように読んで、本当に大きな間違いになるんですね。祈りの中でも思わずですね、本当はいつも思ってもないことを祈ってしまうとかですね。あるいは、いろいろな社会的な場でも言うべきことを言わない。これは、我々教員だったものでもですね、いろんな会社でもいっぱいあるはずです。原子力の問題でも、あ、これは言うべきだと。心の中で、この嘘をしたらいけないと思った人もおるだろうけど、みんなそれは葬り去ってします。大きな嘘をですね、東京電力でもずっと続けてきた。どうも他の原発も大概同じだろうと思いますが、ああいう雪印だけでは決してない。クリスチャンがおっても大きな力で押し流されるってこともある。あるいは、嘘を言うってこと。これはもちろんキリストに従ってない。キリストの弟子でありませんということです。でも人について間違ったことを言うとか、あるいはけなすとか褒めすぎるとか、これも一種の嘘になる。知らないことを知ってるふうに言ってしまう。 いろんな嘘があるわけですね。できないことをできると言ってしまう。そういうたんびにイエスの弟子ではありませんと言ってることになるわけです。そういうことを厳密に言ったら私たちは何にもできないことになりますね。キリスト者であるとも言えないはず。そんなこと言われればですね。キリスト者とは仕上がっているものって意味です。だから決してそれは祈りのことだけではないんですね。祈りの時の私たちは思わずいつも祈ってもないことを言った一種の嘘みたいになってしまいますが、それを追求するなら愛がないのにキリスト者でありますとかですね、真実でないのに正しいことも言えないのにキリスト者である、この見えなさは嘘だということになります。そういうことって一つもできない。そういう全ての弱さもイエス様は見抜いておられたんですね。見抜いておられながらこのペテロの良き意志がある、それでも倒れても倒れても従ってなくてもそれでもイエス様に従っていこうと、そういう心の願い、それをイエス様は見つめてくださるということです。ですからそういうふうな真実に反するしてしまうから、思わず別のことが起こってしまうから、だから何もしないということではないですね。志があったらですね、構わないわけです。イエス様を見つめてですね、絶えず行くならば、私たちはこのように絶えず倒れたり落ちたりするわけですね。それでもこのように全てを知った上でイエス様は導いていかれたわけです。お前は弱いから、偽善的だからダメだ、捨ててしまうんだったらみんな捨てられなきゃならない。人間はそういう著しい嘘とか偽善に直面した、もうあの人とは付き合いたくない、もう嫌だというふうに思ってしまうと思うんです。けどイエス様は私たちを本当に立ち返るたびに絶えずですね、そのような弱さを全て見抜いた上で導いてくださると、そういうことをですね、この文面の背後に言おうとしているところなんですね。人間の勇気っていうもの、これは精一杯してもですね、このように途中で壊れてしまう、崩れてしまうものでしかない。どんなに意志の強くあっても命を捨てると言っても人間ってのは途中で倒れてしまう。それを倒れても倒れてもまたもう立たせてですね、そしてずっと導いて目的の神様の国の民になるまで導いてくれる。そのためにペテロは何が必要だったかというと、使徒行伝であるように聖なる霊、聖霊を新しく注がれた必要があったわけです。そうして初めて途中で倒れてしまったこのペテロも再び立ち上がってその道を続けていくことができたわけです。私たちだけではどんなにですね、力があっても勇気があっても、あるいは学問ができても、みんな途中で倒れてしまうものですね。そして神様からこういうものをもらわない限りは、そのような理想や勇気を持とうとして、あるいはあんな途中で倒れると、あれも偽善だとか言って他の人の悪口を言うだけになってしまうわけです。私たちはそういうふうにみんなが誰でもこういうことがある、ペテロだけあこういう人だったのかではないんですね。私たちみんなキリストの弟子でないと言ってしまう、その行動とか行いですね、そこをイエス様がこのように認めてそれでも導いてくれるということを書こうとしているわけです。でここでもう一つですね、うっかりと気がつきにくいところがありますが、火に当たっていたというような言葉が18節に2回次の時にありますが、25節にも1回書いてありますね。どうしてわざわざ火に当たるとかいうようなこと3回も書いてあるのか。ヨハネ福音書、これ非常に厳しい状況で書いてあるの場面を書いてある。こういうこともですね、ちょっと読んだら、立ち止まって考えたら不思議なと思うはずですね。この言語はですね、自分自身を温めるという意味なんですね。英語では warm himself と、warm oneself という言葉なんです。自分を温めるという言葉なんです。で、なぜこのように自分を温めると。日本語で火に当たるという感じとはちょっと違って、自分を温めると。もう3回も書いてある。 この非常に心が混乱してですね、動揺して、イエス様の弟子でないと言ってしまった。命まで捨てるってね、そんなひどいこと言ってしまった。そのペテロは黙ってですね、その大きな混乱と悲しみ、それを死に当たっていた。彼はですね、心がどんどん冷えていく。そういうことをここで意味してるんですね。確かそうですね、大きな嘘を言ってしまった。あれだけ死についていくと言った人も弟子でないと言った。そんなことを言ったら確かに心が冷えてしまうわけです。一生懸命温めようとしなきゃならない。そういう意味合いがあるんですね。このまま言って本当にどんどん冷えてしまう。もうダメだと。そういうふうに大きな嘘、大きな欺きがあって心は凍ってしまうぐらいですね。本当にもうダメになってしまうんです。そういうようなペテロの心の中のですね、ことをですね、こういうふうなことで、わざ3回も書いて、その動揺混乱に沈むペテロ、立って火に当たっていたと。自分自身を温めていたと。そういうふうな表現で書いてあるわけです。はい、まあ、そういうことで、こういうふうな弱さ、罪、つまずくところをイエス様を見るのでなくって、その中にあるイエス様を見つめる気持ち、信じようとする意志、心、そこを取り合わせて、イエス様は見つめてくださると。そういうことは私たちにとっても非常にこれは本当に感謝なことだと思うんですね。これだとね、そういったことを思いました。以上です。
ありがとうございました。しばらくの間、黙想の時を持ちましょう。